皆さん、
こんばんは。2021年11月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
今日は2021年11月、今年11回目のゴスペルアワーです。
今月のゴスペルアワーは、希望の神というテーマで、お届けします。
クリスチャンで弁護士をしておられる佐々木光夫さんという方がこんな文章を書いておられます。ある時思い立って大阪にいる小学校のクラスメートに聖書や私の本やクリスチャンの証をたくさん郵送しました。
しばらくして佐々木くん申し訳ないが先日送ってくれた郵便物、もう一式送ってくれないかと電話がありました。え、どうしてと聞くと、実は俳優の竹脇無我が大阪公演の時は僕の家に泊まっているんだ。君の郵便物を机の上に置いておいたら、彼が勝手に開封して、中のものを読んでたんだよ。そして、おい、これが俺が求めていたものだ。悪いけどもらっていくよ。と言って、東京に持って行ってしまったんだ。というのです。
その当時、無我さんは離婚問題で非常に思い悩んでいました。それが原因で、強度の鬱を発症して、いつも死にたい。死にたいと言っていました。
そんな無我さんが絶望のどん底で佐々木さんが送った聖書を読んで生きる希望を持ちました。その後、佐々木さんは何度か無我さんと会ってイエス・キリストの福音を伝えました。やがて彼はキリストを信じて生きる希望を持ち、鬱が癒され、自殺願望からも解放されました。こうして見事に立ち直り、舞台やテレビでも活躍しました。佐々木さんが関与したクリスチャンの映画、風化門にも出演してもらいました。
失望したければ世の中を見よ。絶望したければ自分を見よ。希望を持ちたければキリストを見よ。デンマークの哲学者、キルケゴールは言いました。
キルケゴールは、死に至る病という本の中で、死に至る病は絶望であると書いています。しかし、どんな過酷な状況に置かれても、人生には希望があります。
聖書によれば、本物の希望は、イエス・キリストにあります。聖書の神は希望の神と言われています。
この希望は神から与えられ、神が実現してくださいます。ですから、一時的に失望することはあっても、絶望する必要はありません。
聖書の言葉、第一ペテロ5章7節、思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを 心にかけていてくださるからです。
それでは今日の最初の賛美をお届けします。
土の器という賛美です。
それではどうぞお聞きください。
土の器
土の器という賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは希望の神というテーマでお届けしています。
韓国のキム・ヒョッコンさんは2003年デビュー曲 Don't Cry という歌で一躍スターになりました。しかし兵役を終えて歌手活動を再開するために準備をしている間、バイク事故に遭い、全身麻痺の障害を負ってしまいました。
32歳のキムさんは、長期間のリハビリと治療を受けましたが、状態は全く良くならず、深い絶望の中に陥っていました。その時、クリスチャンの友人が彼を教会に連れて行きました。
キムさんは友人の祈りと教会の人々の助けを通して少しずつ 神様の存在を知るようになりました。自分とは全く関係のない教会員たちが心を尽くして熱心に祈ってくれる姿を見て心を打たれました。
彼らが信じる神様を知りたい、自分も神様に出会いたいと思うようになったキムさんは、聖書を学び、神の国、天国の希望と救いの確信を持って、洗礼、バプテスマを受けました。
その後、キムさんはこう言いました。リハビリも精神科の治療も私を癒すことはできませんでした。しかし、神様が私と共におられると約束してくださいました。イザヤ書41章10節の、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。確信を与えてくださいました。
その後、キムさんはソウル大学で開発された腹式呼吸を助けるロボットによって再び歌うことができるようになりました。
2017年にはテレビ出演し、The Prayer 祈りという歌を歌って神様に感謝を捧げました。そして自分のように障害を持つ人々を助け、慰めるという使命を持って、歌を通して神様の愛を伝えています。
聖書の言葉、旧約聖書、イザヤ書41章10節。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
それでは今日の2曲目の賛美をお届けします。詩編23編の歌をお届けします。
それではお聴きください。
私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたのうちとあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は 溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
詩編23編の歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは希望の神というテーマでお届けしています。
聖書には希望の神という言葉が出てきます。新約聖書ローマ人への手紙15章13節、どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。
リビングバイブルでは次のように紹介されています。
どうか希望を与えてくださる神があなた方を幸せにし平安で満たしてくださいますように。どうかあなた方を聖霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。
最後に1938年にノーベル文学賞を受賞したアメリカのパール・バックさんの紹介をしたいと思います。
パール・バックさんはキリスト教の宣教師の家庭に生まれました。彼女の家族は中国宣教に使わされ、義和団事件の乱など幾多の苦難に遭いながらも勇敢に伝道の働きに携わりました。娘たちに愛を込めてという伝記小説の中で彼女は次のように書き記しています。
私の母は宣教師の妻として中国の奥地に住んでいました。ある夏、その地域に恐ろしい干ばつがありました。すると人々は町に白人がいることが神の怒りを買ったのだと言い出したのです。
父が留守の夜、男たちが棒や刀を持って宣教師一家を襲うという知らせがありました。すると母は子供たちに晴れ着を着せ、門を開け放ち、お茶を入れて夜の来客を待ちました。やがてやってきた暴徒たちに母は言いました。
お待ちしていました。どうぞお茶を召し上がってください。
母の穏やかな笑顔を見て町の男たちは正気を取り戻しました。その振る舞いの背後には、日々積まれていた中国の人々のための取りなしの祈りがありました。
この家庭には聖霊なる神様が結ばせてくださる愛と平安と寛容の実が賜物として与えられていたのです。
どうか希望を与えてくださる神があなた方を幸せにし平安で満たしてくださいますように。どうかあなた方を 聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。
それでは今日の3曲目の歌をお届けします。主は良いお方という歌です。
それではお聴きください。主は良いお方 という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは希望の神というテーマでお届けしました。
それでは今日は最後にジョークではなく英語のクイズを一つ紹介したいと思います。英語で最初が T で始まり最後が T で終わる単語で、中にも T がたくさん入っているものは何でしょうか？
最初と最後が T で中にも T があるなんて、そんなのない。
ヒントは先ほどのパールバックのお母さんのお話の中に出てきました。
やっぱりわからない。降参です。
はい、残念でした。答えはティーポットです。
最初と最後は T だけど中には T という文字はないですよ。
ティーポットの中には T、お茶がたくさん入っているでしょ。
ああ、そういうこと。
どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月12月にまた
お耳にかかりましょう。